今日恵みをいただく御言葉は黙示録の2章18節から29節までです。黙示録2章18節から29節、最初に18節をお読みいたします。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、今私たちにあなたの御言葉を教えてください。燃える炎のような目で見ておられる主、主よ、私たちの思いも心もすべて見通しておられる主、そのあなたのその目でもって私たちの心の内の愚かさ、汚れ、それらをその燃える炎のような目でもって私たちのその思いを透かし、また汚れたところを焼き、光で照らし出し、私たちを整えてくださいますように。どうかあなたがこれからの私たちのあらゆる御言葉を聞く耳は、またこのしもべの語る唇を支配してくださいますように。あなたがすべてを支配し導いてくださることを感謝し、またあなたにお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この続いてテアテラにある教会の御使いに書き送りなさい。テアテラのその牧者に対してのその主のメッセージは、まずですね、主がどのような形でこのテアテラの教会に対して現れているか、ね、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子、という形で現れております。一章でヨハネが見たときはですね、ヨハネに対して大きな声が、ね、語りかけるのを聞いた。でヨハネが振り向くと、まず7つの燭台が見えて、でその燭台がの真ん中に人の子のような方が見えた。1章13節なんですけども、で14節に、ね、その目は燃える炎のようであった。ヨハネが見た時は人の子のような方として見えたんですけど、でも2章のこのテアテラにある御使いに対しては、ね、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が、ね、神の子なんです。神の子が語られる、ね、人の子、要するに、人の子であり神の子であるのはイエス・キリストですね。イエス様、燃える炎のような目で見ておられる。でその燃える炎のような目でもってテアテラの教会の御使いに対し見ておられ、そして足、ね、光り輝く真鍮、これ、要するに金属が溶けた状態では、ね、光り輝いております、ね、液体の金属は高熱で光り輝いている。その足が光り輝く真鍮のような、ね、そのような、状態、そのような神の子が言われる。でその神の子が何と言われるか、19節、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。アメン。テアテラにある教会に対しても、ね、主は知っておられるんです。2つのことを知ってます。 まず一つ目が、ね、愛と信仰と奉仕と忍耐を知っていること。で、二つ目が、近頃の行いが初めの行いに勝っているということ、ね、それを知っております。で、この知るという言葉も、ね、もう感覚的に、感情的に心の状態も全部知っているということです。このテアテラにある教会の御使いたちも、牧者たち、彼らも、ね、愛がある、信仰がある、奉仕がある、また忍耐もある。で、そしてそれらの愛、信仰、奉仕、忍耐に基づく行い、ね、エルゴン、それらが初めに勝っている、そのことも主は知っておられます。皆さんが、ね、その最初の愛、最初の行い、それを知っておられ、そしてそこからさらにはるかにね、それに基づいた行いが、ね、成果がある。それも全部主は知っておられるんです。けれども、20節、しかしあなた方には非難すべきことがある。ね、叱責があるんですね。あなたは、イゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。非難すべきことの内容は、それはイゼベルという女をなすがままにさせているということ。で、このイゼベル、旧約聖書で出てきました。ね、エリアと戦った、ね、あのイゼベルですね。要するにイスラエルの中で最も悪い王とされている、ね、アハブ王の妻イゼベル。で、彼女はイスラエル全体を偶像崇拝と導きました。そして王である夫、ね、アハブを、そのにそそのかして、で、それでイスラエル全体をもうこの女一人が、ね、堕落へと導いたんですね。で、そのイゼベル、まあ、結局のところ、まあ無残な死に方をすることになるんですけれども、でもこのイゼベルという女、ね、エリアによって、アハブに対しもう目を見張るような印、天から火を下すような印を、それを見せられても、でもイゼベルは、ね、それを聞いても、ね、悔い改めるどころか、むしろ、ね、エリアを殺してやるということになって、で、それでエリアはもう意気消沈して逃げることになってしまいました。でも結局主はエリアに、ね、パンの養いを得させ、ね、水の養いを得させて、そして再び立ち直らされるんですけども、でもイゼベル、ね、悔い改めの機会を与えたイゼベルでしたけども、でも、結局悔い改めない、ね、そのイゼベルに対し、主は裁きを下されます。で、この黙示録の方にも、ね、イゼベルというような、あなた方はなすがままにさせている、このなすがまま、ギリシャ語でエアオーって言うんですけども、これ、もうほったらかしに放置したまんまの状態にしているということ、あるいは、ね、悪いことを、我慢している状態、英語のキングジェームズではサファーというふうに訳されております、サファー、要するに、ね、本来我慢すべきでない悪いことを我慢している、ね、本来負うべきでない借金を負わされて、で、それで、ね、本来いじめられるべきでないものが、ね、いじめられ、ね、早く借金返せ、ね、そういう、ね、理由もないいじめに遭っていることを忍耐している、ね、そういうサファーですね、そういうナスがママにさせている、ね、本来受けるべきでないそういったいじめを、それをね、我慢することがなんか忍耐だ、ね、美徳だ、ね、そんなのは美徳ではないんです。ね、なすがままにさせていることは罪である。主はこのイゼベルという女を、ね、放置してなすがままにさせている。それがあなたに対して非難されるべきことだ。それが私があなたに対して非難されるべきことだ。あなたはイゼベルという女をなすがまま放置させて、ね、我慢している。それは悪いことですよって主はおっしゃっています。で、この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて、ね、誤りに導き、不貧行を行わせ、 ね、まあ、性的不貧困の、まあ、そういう言葉です。不貧困を行わせ偶像の神に捧げたものを食べさせている。偶像の神に捧げたものを食べさせて不貧困を行わせ、そしてしもべたち、ね、主のしもべたちを誤りに導いて教えてる。まあ、このところから見ると、ね、このイゼベルという女の、まあ、行いの実、要するに不貧困、それから、ね、偶像の神に捧げたものを食べさせる、聖書の他の箇所で偶像の神に、ね、捧げたものを食べさせる、第一コリントの10章の方に、ね、あるんですけども、第一コリントの、10章19節からちょっとお読みします。第一コリント10章の19節から、私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上でさらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。アメン。要するに偶像の神に捧げた肉、その食物、それは実は悪霊に捧げられているものですね。このイゼベルという女、ね、自称預言者でありながら実は偽のこの女は、ね、主のしもべたちに、ね、悪霊と交わりをさせるようにさせている、ね、そのようにして主の妬みを引き起こしている。偶像の神、ね、偶像の神に捧げたもの、まあ、それに対しては、まあ、主にあって、まあ、それは実は意味はないんですけど、でもあえてですね、そのような偶像の神に捧げたものをわざと、ね、意図してそういうふうに食べる、ね、まあ、別に意図しないで食べる、それは、ね、コリントの人たち、まあ、偶像の宮が、ね、本当に、ある不貧困の町コリントですけども、ですから市場で売ってるものは、ね、偶像の神に捧げられたものかどうか、ね、そういうこと、まあ、そういう心配があるんですけども、でもそういった心配 なしに、ね、食べなさい。なぜなら感謝して食べるものについては、ね、もう全地に満ちているものは主のものですから、ね、感謝によって清められる。だからそういちいち詮索しないで食べなさいとは、ね、言われてるんですが、でもあえて、ね、第三者がいて、でこれは偶像に捧げられた肉ですよって、ね、そういうふうに言われた場合はもうそういう、もう食べないようにしなさい。その第三者のためにも、そしてなおかつ偶像に捧げられた肉は悪霊に捧げられたものだから、悪霊と交わるものとなって、ね、悪霊の飲み食い、ね、そういったものはしないようにしなさい。けれどもこのイゼベルという女、ね、自称預言者、あえてしもべたちにそうした、ね、悪霊に捧げられたものを食べさせている、ね、そうしたことについては我慢してはなりません、ね、なすがままにしてはなりませんよ、そのことをここで言われています。この黙示録の2章21節では、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。主ご自身がですから悔い改める機会を彼女に与えたんですけれども、ね、悔い改めの機会をその女は蹴ってしまう。まさにイゼベルですね。イゼベルはエリアを通して、ね、悔い改めの機会が与えられた。けれどもイゼベルは、ね、エリアに対し、エリアの神に対してひれ伏すどころか、むしろ怒り狂って、でそれエリア預言者を殺してやるという方に走ってしまった、ね、ですから皆さんももし悔い改めの機会を、ね、誰かに与えた、ね、そのことは聖書御言葉のここに 反しております。やめた方がいいですよ、立ち返った方がいいですよ、悔い改めなさい、そう言ってもなお相手が、ね、怒り狂ってその預言者を殺そうという、ね、そういう方に走るのであるならば、そのイゼベル、ね、その、ね、悔い改めを蹴った本人は、ね、主のその御手の中に下ることになってしまいます。どういう風になるか、22節にあります。見よ、私はこの女を病の床に投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな困難の中に投げ込もう。この女に対する主の宣告、それは床に投げ込もう、ね、英語の聖書はベッドに投げ込もう。どんなベッドか、病のベッドです、ね。もう人が病にかかってしまったら、そのベッドに縛られて、ね、入院したらその人、ね、本来していた仕事をできないですね。またそのベッドに縛りつけられて、病によって縛りつけられているならば、もう出歩きできない状態です。ですからそのような、ね、主のしもべたちに対し、また教会に対し、生徒たちに対して不貧困、ね、良くないこと、性的不貧困とまた、ね、偶像礼拝は一致しております。そして、ね、性的不貧困とは本来、ね、交わるべきものと交わりをせず、別のものと、ね、一つとなって交わる。ですから主の御言葉、主の教えと本来交わるべきが、ね、それとは別の教えと交わって、ね、悪霊の教え、また世の中的な、ね、他の宗教も、ね、いいんだ、ね、他の、ね、イエス・キリスト以外にも救いがあるのだ、ね、そういった、教え、それらと交わること、ね、それが主の目に見れば不貧困なんです。そのような不貧困を進める自称預言者たち、今の、ね、この日本のみならず世界にもはびこっております。自称自分は、ね、主のしもべだ、自分は、ね、牧師だ、ね、そういうふうに言って おりながら、ね、アラにも救いがあるのだとか、なんかそういうことを、ね、教えているもの、まさにイゼベルですね。イゼベルはイスラエル全体に対して、王に対しても、ね、自分の夫に対してもそういう霊的な不貧困を行わせました。そのようにして、でも預言者エリアが使わされ、もう目に見えるような奇跡、ね、3年半もないで雨が降らない、そしてその後に、ね、もう水浸しの祭壇に主の火が下って、その祭壇の炎、ね、ものを焼き尽くす。そして、ね、雨が、土砂降りの雨が戻ってきた。そんな目覚ましい印を見ておきながら、イゼベルは悔い改めないで、ね、自分が囲ったあのバールの預言者、アシュタルテの預言者、それが殺されたことを、ね、それ根に持ってエリアを殺してやる、そのような悔い改めの機会を一切見せないようなものは主ご自身が裁くんです。主ご自身がそのイゼベルにを、ね、死の床に投げ込む、ね、そのイゼベルが、ですからもう病院送りされて、もう もうそのベッドから一歩も出られないような病に投げ込む。それを主ご自身が、ね、なさいます。でもエリア役をしないとするならば、主ご自身がその死のしもべを、ね、裁くことになってしまうんです。ですから私たちは、ね、そのような不貧困に導くような、あるいは偶像礼拝、ね、それを容認するような、そのようなしもべ、教会の中にもしそのような、ね、ことが起こるならば、それは容認してはならないんです。しっかりと、ね、非難しなくてはなりません。そのものをなすがままにして放置しておくならば、主は、ね、そのような、裁きを下されます。そしてこの、ね、イゼベルという女、ね、主はこの女を死の病のところに投げ込む。そして、ね、そればかりではないんです。その女ばかりでなく、この女と姦淫を行う者たち、ね、まあ性的な不貧困というよりも、これはむしろ霊的な目で見るべきです。要するに、ね、その偽預言者、ね、自称預言者 だけれども御言葉にかなっていないような主の妬みを引き起こすようなそういうことをしもべたちに勧めるようなものに心から同意して、でそれで自分も不貧困なこと、ね、主の目にから見れば不貧困、ね、世の教えと、ね、合致させたり、この女に倣って、ね、そうだイエス・キリスト以外にも救いがあるのだぞとか、そういうことを、ね、言い出すような、そういう、ね、この女の教えにと一致してしまった人たち、そういう者たち、ね、それがこの女と姦淫を行うものですね。この女と姦淫を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな観難の中に投げ込もう、ね、大きな観難、大きな苦しみ、まあ、この観難というのはもともとは圧迫とか圧縮、ね、そういう意味があります。もう身も縮こまるような、そういう苦しみ、ね、しかも大きな、ね、メガス観難、ちょっとやですね、悔い改めなければです。主は悔い改めの機会をそれを与えられます、ね、今までその女イゼベルだとは分からなかった、ね、今まで、ね、御言葉もよく分からずに、でもこの自称預言者、ね、預言者だと思ってついていった、預言者だと思ってついていったその、ね、偽預言者けれども、もう御言葉に照らしてみればもう偽預言者だと、イゼベルだということが分かった、性的不貧困を進めている、ね、もう明らかに偽預言者だと分かったならば、そこから離れて、そしてこの女の行いを離れて、ね、悔い改めが、ね、この22節で、示されておりますね。ですから分かったならば悔い改めて離れればいいんです、ね、するならば、主からの裁きは行われないけれども、その、ね、もうこの女がイゼベルだと分かり、偽預言者と分かって、なおその不貧困、ね、その、ね、モラルに反する御言葉のモラルに反することを、それを離れないならば、悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もう、ね、主はそのように仰せられます。私たちはだからこの、ね、イゼベルという女、ね、主のしもべを誤り知恵と導き、ね、イゼベルはもう本当に王たるものを誤知恵と導き、そうしてイスラエル全体を不貧困へと導き、そうしてイスラエル全体に3年半雨が降らない、ね、そのような、災いが起こされてしまいました。イゼベルをなすがままにしておくと、そのように、ね、神の国教会全体がもうそのような、ね、もう本当に何も食べられない、何も飲めない、もう乾ききった状態と投げ込まれてしまう。だから、ね、エリアの役割をするべきです。私たちもエリアのように主の御言葉を、ね、語り出すべきです。主から与えられた言葉をそのまま、ね、語る。そして、ね、私たちもそのエリアのような霊が与えられることを、ね、祈り求める、ね、今ちょうど、ペンテコステの前、私たちは聖霊を求める期間です。この御霊を求めて、そして私たち自身もこの預言者の役割をして、そして非難すべきイゼベルのようなもの、それがいたらはっきりとこの悔い改めの言葉を語るべきです。悔い改めの言葉を語ってなお相手が悔い改めないならば、もう相手は死の御手の中にあるわけです。その女は死のとこに、ね、ベッドに投げ込まれるんです。そしてもうベッドに縛られて出入りできない、ね、ようにさせる。その教会を出入りさせず、また神の民と交わりをさせないように、その女を、ね、主ご自身がなすんですね。悔い改めの機会を与えられても、でもそれを蹴るような偽預言者はそのように死のとこに投げ込まれてしまう。そしてなおかつこの女に教えられていて、ね、それで、その不貧困を一緒にしていたもの、それは悔い改めるならば災いは起こされないけれども、悔い改めないならば大きな観難の中に主は投げ込まれます。ちょっと今日はですね、23節以降は、また、別の、また次回に回したいと思います。 刑事録は非常にですね、本当に内容が濃い詰まったものです。このテアテラにある教会の使いに対しては、ね、もう本当に燃える炎のような目、それから、ね、光り輝く真鍮のような足のような、そのような神の子がそのように言われます。本当にその目、燃える炎のような、ね、その目を持たれるお方に見つめられるならば、私たちは生きておられませんけれども、この、ね、神の子キリストに悔い改めてこのお方を救い主とするならば、ね、その裁きを免れることができるんです。そして私たちの中の罪、汚れ、これらも焼き尽くされて、そして清められて、私たちもこのキリストに連なった神の子となることができるんです。まあ、26節に勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう、ね、それから、28節にはまた彼に明けの明星を与えよう、ね、本当にこの報いが、私たちに与えられること、これを期待して、どうかこの時代を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちがこの時代においてもあなたの御言葉に従って歩み、そして本当に私たちの中から罪、汚れの性質、それはあなたのその炎のような目でもって照らされて、焼き尽くされて、そしてあなたのその炎の目で見られているということを自覚して、そして歩んでいくものでありますように。偽預言者が本当にはびこっており、多くの人々を無知ゆえに惑わしているものです。どうか私たちはエリアのようにはっきりと御言葉によって、また御言葉を信じる者に伴う印によって、そのことを世に対し明らかにしていくことができる私たち働き人たちでありますように、様を助けてください。どうか一人一人がこの時代において守られ、そして御言葉によって正しく養われ、そして預言者としての正しい役割を果たしていき、またイゼベルと姦淫をして、そうして患難の中に陥ってしまっているような主のしもべさえも救い出して、正しい道へと歩ませていくような、そのような優れた預言者たち、優れた働き人たちをますます輩出させてくださいますように、どうか我らを整え導いてください。
アーメン。
これから祈る祈りに、主よ、生徒たちのその一人一人の祈りにあなたが応えてくださり、そしてその願うところを、すべて心の内を知っておられる主が一人一人に応えてくださるように、これからのすべてをあなたに期待し、また感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聞けイスラエル、イスラエルとしてあなたは私たちのみに語る声に預かることができますように、主を助けてください。どんなに優れた言葉がこの世にはびこっているとしても、主よ、あなたが私たちのために与えてくださるその言葉を超えることはありません。あなたは私たちをあなたに等しく、本当に息を吹き込んで神の子として作り変えてくださり、キリストにあって神の子として、主よ、生きようと私たちに十字架を与え、キリストを与え、父を与え、許しを与えてくださったことを感謝します。キリストが父に喜ばれた孤独、私たち一人一人もキリストに接ぎ木されたものとして、父が喜ぶ言葉を聞き、父が喜ぶ行いをもって、この地上を王のような祭司として治めることができますように助けてください。瞳のようにいつも私たちを守ってくださり、そしていつも私たちに力を与えてくださる方を信じて、その方の名前を余すとこなく呼び求め、そして御心にかなったものとして歩むことができますように、ただただ与えられているこの聖書の御言葉、この御言葉をあなたからの声として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち自身、この歩むべき道を主よ誤って人に委ねることはありませんように、 ただあなたに委ね、あなたの歩まれた道を、その足跡を一つ一つ確認しながら、聖霊の助けを豊かに得ながら歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。聖霊様、今日も弱い私たちを助けてください。そしてこれを聞いて、これを行いなさいと、その声を一つ一つ私たち一人一人に与えてくださり、一人一人がしっかりと聖霊が諸教会である私たちに語るその声に預かり、今日もイエス・キリストにあって栄光の道を、栄光から栄光へと歩むことができますように祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、私たちにどんなに優れた言葉があっても、聖書イエス・キリストの御言葉以外からは私たちは聞いてもそれを守り行ってもいけないということを教えてくださったことを感謝します。私たちの本当に寝所をけなすことがありませんように、イエス様、あなたの御言葉を私たちの本当に行こうところとし、私たちの根付くところとし、そして私たちの歩む場所として歩むことができますように祝福してください。今日のこの言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。